タディのラジオイタディズム、イタディズムへようこそ。この番組はプオタトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。ラジオビタディズム始めていきましょう。今回のテーマは新日本プロレス 11.21 愛知県大会のレビューやっていきましょう。 11.21 ドルフィンズアリーナですね、愛知県体育館ドルフィンズアリーナで、新日本プロレスの、興行に行ってきました。この前日の、11.20 では、新日本プロレスとノアの対抗戦がぶち上がりまして、そんなこともありながらも、新日本プロレスはですね、ワールドタッグリーグと、ベストオブザスーパージュニア絶賛開催中ですので、その愛知県大会も、愛知県に来たらね見逃せんかなというところで、見に行ってきました。まずですね、この愛知県大会、僕もともとツイッターじゃなくて、リアルのプロレスの友達、もともとツイッター始める前から、プロレス、まず僕を初めて、プロレスに連れてってくれた前の会社の人とかと、あと会場でねちょっと仲良くなったこと、あとは僕の大学生の頃からの友達で、僕がプロレスにはめたというか、ある程度はちょっと見るようになったみたいなね、やつが、いるんですけど、その4人で、大体僕以外は新日本、もしくは僕の、大学からの連れが女子プロ、一緒にスターダムとかもね、大阪城ホール見に行ったんですけど、ほぼその4人で行くなら新日本かなっていう感じなので、4人ので行きますかという話になったんですけど、じゃあ僕取りますわとチケット取りますわっつって、ローチケでね、取ったんですよ。E プラスとピアだと連番が取れなくて、ローチケなら席連番で取れたんですね。一席空けの連番で、E プラスとピアはちょっと離れちゃうっていう感じだったんで、それはちょっとなという、せっかく4人で行くんやったらこうワイワイねちょっと話したりしながら見入れた方がやっぱいいんで、普段あんまりローチケット使わないんですけど、買ったんですよ。で当日ですね、じゃあローチケ発見しんとあかんなと思って、ローチケのね、自分のページに飛んでったんですよ。そしたらどんだけ探しても購入ページがないんですよ。やべえと、これはちょっとやばいぞと。もうで4人のねそのグループラインがあるんですけど、それにすいません、買ったつもりが、買えてませんでしたと、当日券あるっぽいんで、ちょっと一番最初に着いた人なんとかちょっと4枚確保してもらえませんかと。ね、これでちょっと買えんかったら僕飯おごりますんでみたいな感じやったんですけど、無事ね、最初にたど、り着いた人が、4枚確保してくれたので、しかも連番でね、なんとかなったという、ことの顛末でございました。いや 皆さん、チケットはちゃんと購入ページまで確認しましょう。はい、ちなみに僕はこれ1年ぶり2回目です。前回は、アラボーとデンジャラステッカーズのね、IWGP タッグを東京まで後楽園まで見に行こうとなったら買えてなかったという悲しい事件もありましたので、はい、皆さんちゃんとチケットは買って確認までが購入です。気をつけましょう。はい、まあそんなこんなでね、試合のレビューなんかをやっていこうかなと思います。今回は、2階のスタンド席で見たんですけど、まあまあやっぱり愛知県体育館のスタンド席はね見やすいですね。ちょっとリングの真横っていう感じではないんですけど、まあまあ1階のアリーナでちょっと後ろめ買うよりはまあまあ間違いなく2階席の方がいいなという印象です。では第1試合から、いきましょう。はい、第1試合、中島優斗対、大岩良平です。ヤングライオン対決ですね。どちらも地元が近いと、判明した中島大垣、大岩興南っていうね、僕の住んでるところからするとまあ車でどっちも2、30分っていう距離なんですけど、この試合はね、まあヤングライオン同士ということで、引き分けになったんですけど、まあ、僕の中ではちょっとなんというか、そうですね、こう綺麗でしたね。うん、綺麗なヤングライオンのこう対戦って感じでした。なんか淀みがなさすぎるというか、うん、なんていうかそのいびつさみたいなのもやっぱり少しこうないと、やっぱり勝ちにいった末の引き分けっていうのがその結果として大事であってね、その過程がやっぱりこう勝利に向かってってない引き分けっていうのはやっぱり、うん、最初から引き分け狙いの引き分けなんじゃないのっていう、気がしちゃいますね。まあ、最後の、大岩の、ドロップキック一発目ミス、ちょっとは当たりが浅くて、多分あれは2回目やり直したんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、あのあたりはちょっとね、しっかりと決めに行こうとしてるんじゃないかなっていうのが見えたので、うん、そのあたりは良かったかなと思います。第2試合、ベストオブザスーパージュニア公式戦、金丸義信対、同期、これはまあ鈴木軍対決ですね。同期が陽と武士に勝って2勝とで2勝1敗で入ってきて、金丸も、2勝1敗、2勝1敗で入ってきたという感じで、まあ、この2人の共通点っていうとやっぱりバンプの良さですよね。相手のこう技を、まあ、見せる、受け身バンプっていうのがまあこの2人のね、まあ、魅力の一つなのかなと思うんですけど、なんか途中からちょっと両バンプ選手権みたいになっててね、ちょっと面白かったですね。金丸のデイブレイク受けと、同期の、垂直落下ブレンバスター受け、うん、あの辺のねこう受け対決みたいになっててちょっと面白かったんですけど、まあ、試合は結構やっぱ同期がかなりこうリードするような形で、うん、こう技をね、たくさんある同期がしっかりと技を見せて、リードしていくんだけど、まあまあ最終的には、金丸のインサイドワークで、勝ちという、まあ、タッチアウトも出てね、まあ、タッチアウト見れたらちょっと満足かなと思うんですけど、 まあまあでもなんか金丸そんな動き良くない感じするんで、うん、まあ同期を動かしとるといえばまあそれまでなんですけど、まあなんとなくこう、うん、どうなんですかねあんまりめっちゃいい感じではないかなと、うん、まあちょっと一歩間違えたらこう同期相手だとちょっと勝ちぶっこおじさん感ないですか。そうでもない。うん、まあこの辺はね鈴木君同門対決なんで、まあまあよしとしましょう。はい、第3試合ベストオブザスーパージュニア公式戦マスターワト対、石森泰治。いやー石森がね強いっす。いや盤石ですね本当に。うん、こう序盤から、肩攻め、ワトの左肩を、じわりじわりと攻めつつ、こう勝利への勝ち筋をしっかりとこう作って、いくと、ワトも、ところどころねトルニージョとか、出すんですけど、まあま、ほぼほぼあの石森のペースは崩せず、最後は、ミスティカ式の、ボンロックで、ギブアップ、負けと。ワトがちょっとねワトは残念ですね僕の中では。もっとなんか見れると思っとったんですけど、蹴りがねちょっと虫も殺せんような蹴りはちょっと勘弁してほしいなと。この興行終わってからその4人でね、飯食いに行ったんですけど、僕を初めてプロレスに連れてってくれたおじさん、まあ鈴木軍おじさんなんですけど、まあ、鈴木軍おじさん鈴木みのるおじさんなんですけど、ちょっとねやっぱり話しててもワトはなんでああなっちゃったのかなともっと良かったと思うんだけどなっていうのがやっぱりこう僕より前からね見てる人なんで、うん、若手の頃ワトも、ヤングライオンの時とかも見てるしっていう風になると、ちょっとやっぱり今の完成度というか同じ負けでももっとなんか見せれたんじゃねえのっていう、気はやっぱりみんなしちゃうのかなと思います。続きまして第4試合、ベストオブザスーパージュニア公式戦田口隆介対陽、ですね。はい、まあ、この試合はねやっぱりちょっと田口がかなり強かったかなと。こうどんだけやってても結局はこう田口のペースっていう、のがこう自分のペースを絶対乱さないっていうのは田口のやっぱりすごいところですよね。やっぱり技がね的確なんですよね。一個一個の説得力がやっぱりあるし、なんだかんだヒップアタックってめっちゃ強いじゃないですかね。あんなに体重乗せて相手に当たるって絶対すごいダメージなんで、僕の中ではかなりこうヒップアタックは高ダメージ技なんですけど、でまあところどころで出る延髄とか、あと僕がちょっと中盤で好きだったのは、ドドンを防がれて、相手が、サムソンで丸め込もうとしたところを、エビ固めで潰す、ヨウが、ヨウが、丸め込みを逃れようとするからのアンクルみたいな、結局は自分のフィニッシュの型に持ってくる、力があるっていうのはこう見せ方としてはかなり監督は強いなと。 まあ一方相手側のようも、うん、まあ良かったと思うんですけどね。ヒップアタックを避けるときにこうバク転してこう避けたりとか、こうなんか自分のペースに、引きずり込む一歩手前までは行くんだけど寄せきれないっていうのがまあ今のようなんですよね。うん、なんで、うん、まあ田口もねバク捨てで言ってましたけど、まあようっていう名前が良くないんじゃないのみたいなとは言ってましたけど、でもね僕はようで頑張ってほしいですね。やっぱりショーがショーで頑張ってるというか、ショーで目立ってんだから、ショーの体格に立つのは小松洋平じゃなくてようでしょと、うんと思うんで、ようはそのままなんとか頑張ってほしいなというふうに、思っております。続きまして第5試合ベストオブザスーパージュニア公式戦、武士対翔ですね。この試合は、武士がね、最初からこう相手のペースをに渡さないように、自分の結構大技を最初からこう出していくっていう感じですね。エプロン際でやるね、ロープ越しのこう自分をが降りてく DDT とかも、初っ端から狙ったりとか、したんですけど、まあそれは防がれつつも、まあ、徐々に、ショーのねこうペースに、まあ、こうどんどん乗せられていくという感じで、ショーはこう今までやってたムーブにちょっとヒールっぽいムーブが足されるだけなんですけど、見え方が全然違ったので生で見ててもやっぱええなと、うん、いいっすね。フォール行った時にねワンツーガバーってなって、レフェリーに遅いよっつって遅えよじゃねえんだみたいなちょっとなんかこう丁寧語っぽい感じがいいっすよねヒールでね。うん、バックスでもめちゃくちゃいい感じですし、このショーノリノリのショーとどん底のヨーっていうのはやっぱりこう対比としてはすごくいいので、まあ最終戦はね、まあ、多分ヨー勝つと思うんですけど、どういう風に勝つかっていうのはちょっと楽しみになってきましたね。まあ一方ですね、プレビューで、特にこう期待するものがないと、言った勝負師だったんですけど、割と武士がね、終盤こうスパナーを持ち出したショーに対してテイクドロップキックでワンターンしっかりと反抗したっていうのは結構良かったですね。そのままやられるわけじゃなくっていうのも良かったですし、やっぱ武士のトペは綺麗だなというのが、まあなかなか、うん、今日の武士は結構良かったですね。うん、まあショートやっとるでってのもあるかもしれないですけど、うん、最後は、レフェリーブラインドで、スパナーからの、フットチョークですかね、三角っぽいフットチョークで、レフェリーストップで、武士負けと。これでショーは唯一の4連勝、誰が止めるのか楽しみですねこれは。まあまあ今の感じだと1敗が、1敗のみが今日この日が終わって金丸だけって感じなので、まあまあ2敗3敗まではラインかなと、うん、4敗まではライン出るかなっていう感じなので、この賞をこう倒すのはちょっと誰なのかっていうのは楽しみですね。 セミファイナル、ベストオブザスーパージュニア公式戦、ロビーイーグルス対エルファンタズモです。いやー、ベストマッチ。まあここまでの BOSJ ベストマッチでいいんじゃないでしょうか。序盤から、ロビーと、ファンタズモがね、お互いのムーブで煽り合うっていう、まあどっちかというと、ファンタズモがこうふざけているのに対して、ロビーがこう真似して煽るという感じなんですけど、もうこのファンタズモとね、ロビーの絡みを見てるだけで19分本当にあっという間ですね。こうなんていうんですかね、なんかこうめっちゃいいですけど、なかなかちょっとこう感想が出てこないというか、まあやっぱ試合的な完成度の高さのおかげなのか、なんかこう、スッと入ってくるって感じですよね。確かに、いいもん見たなと。僕的に結構好きだったのは、ロビーのリバースフランケンを食らって、結構ねこの試合、相手の大技を受けて、立ち上がってうわーっていう、聞いてねえぜっていう、バンプが結構多かったんですけど、ファンタズモがリバースフランケン食らってうわーって言いながら、そのままよろけてリングの外にこう出てっちゃうみたいな。あれ最高っすね。いやー、ファンタズモいいわーと思いながら、めちゃくちゃいいわーっつって、いやー、よかったですね。最後はね、ロビーが、ファンタズモの、あれは CR2 ですかねを、切り返して裏カンラナで、3つと、試合の中でもかなりこう抑え込みが、中盤終盤、何度も出てたので、まあなんかこういつ決まってもおかしくないっていう緊張感がお客さんの中にもあったので、いちいち湧くんすよ。ちょっともうちょっと湧いてもいいんじゃねっていう気はするんですけど、それでもこうしっかりと観客を沸かしたこのセミファイナル、素晴らしい、この日のマッチオブザナイトはまあこれでよかいいかなと思います。最後メインイベント、ベストオブザスーパージュニア公式戦、高橋ひろむ対エルデスペラード、こちらは、30分のドローとなっております。どっちが勝つかなと、僕はデスペ勝ちにどちらかというと、期待をしてた側なんですけど、序盤からねこう むき出しのこう入りから始まりつつ、途中からは、デスペがヒロムの足を攻めていく、足攻めでやるんですけど、こう試合の見方がすごく見やすい試合だなと。デスペが足を攻める、でヒロムは足が痛いなりにもどうするかという感じですね。足が痛いのに三角はいいのかっていうのはちょっと疑問点ではありますが、それでも、足が痛いヒロムは、デスペの、ロープワークとかを利用しての、ラリアットだったりとか、自分が走るっていうよりは、相手の勢いを利用したこう技、トラスキックとかもどっちかというとこう自分が勢いをつけるっていうよりは、相手が来たところにカウンターをするっていう構成だったので、いつもはねこうヒロムの試合ってそんな無理くりね 持ってくみたいな、それはちょっと無理筋じゃないみたいな、ことが結構あるんですけど、そういうのなくね結構見れたので、今日のヒロムはかなり僕の中では結構好きな、ヒロムでしたね。あとはちょっとヒロムのこの大技の入りが、いつもはもっと早いと思うんですけど、去年はもっとね確か石森戦がもうちょっと早かった、まあ勝った試合ってのもあるんですけど、確か17分ぐらいで勝ったと思うんで、なんか結構ビクトリーロイヤルとか結構早い入りで入ってたと思うんですけど、今回は結構ギリギリまで、三角締めで、こうデスペをまあ動かないなりに、こう足が痛いから、まあ、自分が動く自分で立ってやる、技よりは、まあ、三角締めでこう攻めていくっていう感じで、もうちょっとこうビクトリーロイヤルとかの入りが早かったら勝ちにいけとるなという気がしたのかなと思うんですけれど、まあまあそんなことも特にこう、まあ後から思えばそんな程度だったかなという感じなので、うん、すごくこういい試合だったと思います。うん、あとね3秒あったら、まあ、デスペのエルエスクレロ決まっとったんじゃないかみたいな、終わり方も、非常に、良きでした。はい、そんなこんなで、前線、レビューを、してきましたが、こうパッケージングとしては今年の中では 1,2 を争う 1,2、まあ、5本指には入るかなと、うん、思いますね。うん、まあまあやっぱ毛色の違う試合がねすごくたくさんあったので、うん、秋がなかったし、なんだかんだこうセミメインに向かって、盛り上がっていく感じなんかは非常にこう興行全体の満足度がすごく高い、日だったので、うん、新日やるじゃないのという、感想で、ひとまずレビューは締めたいかなと思います。本日のマッチオブザデイということで、生観戦した日の、一番印象に残ったシーン、マッソーを、上げる、コーナーです。はい、本日のマッチオブザデイは、石森泰治の、ミスティカ式の、ボンロックですね。この日一番多分こうドワッと湧いたのはこのシーンだったんじゃないかなと、思います。こうギブアップ系の技なんですけど、ミスティカ式で入るとすごく華がありますし、なんだかんだ観客としても最終そこに持ってくるだろうなっていうのはあるんですけど、こうその中で一つ一つこう詰めてってるわけじゃないですか。まあ僕ちょっと将棋わかんないですけど、まあ詰め将棋とかで言ったら、最終ねこう王手をかけるためにこう一個ずつ一個ずつ進めてって、最後の仕上げがこう派手な、そんな風にいくんかいみたいなこう入り方で最後王手っていう、このスカッとした感じですよね。うん、観客からしてもこう期待してってるものをこうすごくいい形で出してくれるっていうのはやっぱり石森すげえなと、ちょっとねやっぱり石森抜けてんなと思いましたので、まあまあこれはちょっと優勝をしちゃってもいいんじゃねえのと、うん、ちょっと今日なんかはねアンダーだったっすけど、まあまあもう優勝してもええんやでっ って感じっすよね。そんなこんなで、11.21、新日本、マッチョオブザデイは、石森泰治の、ミスティカ式の、ボンロックでした。ラジオビタリズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグビタリズムでのツイート、質問箱、リプ、DM まで、お待ちしています。ということで第14回いかがだったでしょうか。若干 51.20 の、記者会見、1.8 の新日本対ノアっていうのに、持ってかれた、感は、あるし、ヒロムもね、もっとこう見ろよと言っとるんですけど、まあまあその辺はしょうがないですよね。結局こう決まったタイミングもあるし、うん、じゃあこれスーパージュニア終わるまで出さずに行くってなったらそれはなんかちょっと違うし、うん、まあそんなことがあってもこう注目させるのが選手でしょと、まあ本人もね見せてやるよと、うん、そんなこうあの発表には負けないぜっていうのをバックステで言ってますんで、まあまあいいよ見せてもらおうじゃないのというところですし、ジュニアのね地位向上の話をしてますけど、愛知でね、スーパージュニアをこう見てきた、人間からすると、2019年までは、名古屋でも、スーパージュニアは、名古屋の国際会議場でやってたんですね。うん、ノアとか全日とかが、まあ、ビッグマッチを打つような、会場、まあただ愛知県体育館に比べたら少しこうキャパも下がるしっていうところなんですけど、それが、去年はワールドタッグリーグと、合同の開催とはいえ、スーパージュニアが、メインで、興行を占めて、今年はついに、スーパージュニアの、大会で、スーパージュニアの、試合だけで、まあ、ヤングライオンの試合もありつつですけどだけで、愛知県体育館をまあまあそれなりには埋めれていると、うん、少しやっぱ G1 とかに比べたら少し寂しい感じはしますけど、まあ、それでも愛知県体育館を、単独で、やれてるっていうのはやっぱりジュニアっていうのが少しずつ上がってきたっていうのは新日の中では絶対あると思いますし、うん、まあその頑張ってきた人たちがまあ報われるっていうのも必要なのかなとは僕も思いますね。まあ言うてそんなにねヒロム好きじゃないですけど、まあまあでもデスペもね本当にこう、ジュニアを引っ張るんだっていうのを感じますし、うん、まあまあやっぱりこの中心はヒロムとデスペっていうのがいての新日ジュニアっていう感じがするので、まあその2人が今日しっかり愛知県体育館っていう、かなりねまあビッグマッチもやるような会場で、スーパージュニアの大会を、マイクなしで締めたっていうのは非常に、大きい結果なんじゃないかなと僕は思ってますので、ドームのジュニア、その前の、スーパージュニアの決勝戦も非常に楽しみになったなと、思っております。そんなこんなで、今日の、トークは終わっていきましょう。この時間のお相手はビタディでした。さようなら。